かの
ジャックインザボックス、
イエイ。この番組は私たち新人声優の2人、さやかとプッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りしております。
はい、今回は放送第104回です。
はい、4回です。
104回です。てか私最近よく映画を見るようになったんですよ。
素晴らしい。
しかも吹き替えでよく見るようになって、
おー素晴らしい。
何なんか全然心こもってない。
いや私も見習おうと思ってるところよ。本当は今年もっと見ようと思いつつなかなか見れてないなと思って、いや素晴らしいって言ったの。
おー本当かな。で、まあ、ちょろっとなんか最近 Amazon プライムさんからで出してるシンデレラっていう作品、をなんか結構ね、いろんなところで、まあ、例えば山手線の電車の中全部そのアマプラのシンデレラの広告でジャックされてたりとか、とか結構 YouTube の告知もういっぱい出てきて、何そんなすごい推してるやんと思って。
そうだね。
私もアマプラの会員なので、ちょっとごまするわけじゃないけど、ちょっと、ま、回し物ではないですが、回し物にもなりたいなと。
正直ね。
まあそんな、まあ、冗談はさておき、ちょっとね結構面白かったんで、さらっとオープニングになっちゃいますけど、まあ、ちょっと紹介しようかなと思って、でこのアマプラ版シンデレラは、シンデレラのその主役の人が、ま
あ、
白人とかじゃなくてラテン系の女性が主役だったり、
あとは
なんか結構本当この現代の現代版のシンデレラ、
なんかもう昔の自分たちがイメージしているようなのとかちょっと異なってて、今だったらもうこんなもう全然ありだなみたいな、現代こんな感じかなみたいな、
そう、なんかもう型破りな女性像みたいな、型破りなシンデレラみたいな、っていうのが結構大元にあって、まあ、本当人種差別とか女性差別とかそういうのを際どいところ、ちょっと若干テーマにしてるところはあるんだけれども、本当に今現代だからこそ表せられるシンデレラっていう作品なので、まあ、結構考えさせられるなっていうところもありつつ、まあ、ミュージカルなんですけども、そのミュージカルの歌の内容もなんか結構古典的なものじゃなくて、だいたい1990年代とか80年代とかで結構ヒットした曲とかも織り交ぜてたりとかして、あとママ母役がエルサをやっていた方なんですよ。
がママ母？
そう、アナ雪のエルサの声をやっていらっしゃった方がママ母役を演じて、なんか歌を歌っている。
面白いね。
そう、あとフェアリーゴッドマザーは黒人の男性をやってたりとか、あの魔法使いね、
見てみたい
とか、
アマプラ、
とアマプラ、まあアマプラ月額500円で、
そこも押すの、ね、すごいいらなくない、
まあ、ミュージックとかも全然見れるので、ぜひちょっと試しにね、初回無料だったりとかすると思うので、ぜひシンデレラ見てみてください。
作品押すんじゃないの。
そう、作品押してるよ、作品押してるよ。
アマプラ押すの。
アマプラだって、アマプラ会員じゃないと見れない特別な作品だから。
ああそういうことね。ああそういうことね。そうだね。
で、あの吹き替え版と字幕版あるけれども、私は吹き替え版をおすすめしてて、いろいろ歌はね、その外国の、本家の方の歌なんだけど、ラップだけ木村昴さんがちゃんとやってるんですよ。
あ、そうなんだ、そういうこと。へえ、面白そう。へえ、
ラップのところだけは日本語でずっと聞けるの。
なるほどね。
そこもね、なんか面白いなって思って、なのでぜひぜひ皆さんシンデレラ見てみてください。
このままシンデレラ、
そうシンデレラでも、シンデレラで検索するといっぱい出てきちゃうから、シンデレラアマゾンってやって調べると結構出てくる。
あ、了解です、見てみます。
ぜひ見てみてください。
そんなおすすめね。
はい、
ウィス
ということで、うん、はい、コーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは、
これが好き好きだだ、はい、
何その雑なエコ
ーじゃあ聞いて、エコーつけようと思ったの。でも、はい、成果がよくエコーつけてるからやめたの。
やめたつが、いい時にしちゃった
。だからいや失敗したなと思って即やめたのよ。
はい、
今回ね、アニメの話をちょっとしようと思ってて、最近私はハイキューというバレーボールのアニメを見ていて、まあ見ていたっていうか、まあ、見終わったんだけど、
見終わった、
なんか、そう、見終わったんだけど、なんかスポーツものって長いじゃん、まあハイキューに限らず。で、その私はもともと、まあ、はい、あのスポーツに限らず、あんまり一話一話で見るのが好きじゃなくて、結構、まあ、ある程度の区切りまでついてから最後まで見たりするのが好きなのよ。途中が気になって、その後待てないから。
次回、これがどうなるの？来週まで待てね。
そう、はい。苦手だから、基本的に終わってから見たりするんだけど、で、まあ、で、終わってから見るものになんだけど、その関係で、スポーツものが長すぎて、なかなか見始めるのは、それはそれでまた、ちょっと大変だったりするから。
根気がいるよね。
そう、それで。
第50話までみたいな。
そう。だから、配給も、みんなから結構面白いって話は聞いてたけど、なんか見始めるきっかけ、うん、がなかなかなくて。まあ、でもやっぱ見てみようかなと思って見て。実際長いね。今、4期までアニメで放送してて、3は11話か10話ぐらいなんだけど、それ以外はやっぱり25話ずつとかあるから、うん、やっぱり長いんだけど、でも、なんか見やすいからサクサク見れるんだけど、あらすじを言うと、
ほい、
主人公の男の子は高校1年生なんだけど、まあ正確に言うと1話の1期は中学生なんだけど、
ああそうだね
なんだけど、なんかその男の子は小柄で160センチ、163かな、わかんないけど、そんぐらいしかなくて、普通だったら別にそのぐらいの身長も全然なんかいっぱいいるんだけど、バレーボールをやるにしてはやっぱ小柄なわけよ。
セッターがいる
じゃん。リベロじゃない、リベロ。
あ、そう、リベロ。
で、まあ、リベロってさっきさやかが言ってたけど、うん、その防御専門の、そのブロックとかしたり、アタックをしたりしない、うん、防御専門のリベロっていう役職があって、うん、で、その攻撃をしちゃいけないリベロは、それぐらいの身長もたくさんいるんだけど、それ以外だと、やっぱり、まあ、アタックするためにジャンプしたりして、もう高く飛べないと、もう身長高い方がやっぱ有利だし、ブロックするにしても高い方が有利だしってなって、
そうだね、
この、そう、うん、作品の中でも、まあ、180センチ以上ある人がいっぱいいる中で、
巨人だ。
でも、それですら、もっと高い人たちがいるから、2メートル近くの人とかもいるし、190とかの人もいるし、ね、なんかその中で、うん、その主人公の男の子は、その、リベロっていう守る役職じゃなくて、
はい、
アタックの打つ側に憧れて、バレーボールを始めるんだけど、なんかその時の最初のきっかけが、なんか偶然、ある高校の、春高っていうバレーの試合のを映像で見るんだけど、その時にある学校の、そのピックアップされてて、そのピックアップされた学校が、うん、では、背が小さい男の子がすっごい高い距離をジャンプして、本当に、もうなんか他の人たちが背が高いのが、もうそれがもう関係ないぐらい高いジャンプをして、もうアタックでボールを入れてる瞬間に憧れて、その人は小さな巨人って呼ばれてたんだけど、
うん、
その人に憧れて、その人が通っていた高校を目指して、まあ、バレーボールを始めたいって思って進めるんだけど、なんか、そのバレーボールをやりたいって思った時は中学生なのかな？なんだけど、
そうだね。うん、
その中学校にはバレーボール部に部員がいなくて、中学の間はバレーに憧れるけど、バレーの練習が全くできなくて、バレーボール部以外の子に付き合ってもらって練習をしていて、で、でも中学3年生の時に、一回だけ、そのバレーボール部以外の友達に付き合ってもらって、一回だけ大会に出て、
ああそうだね、うん、
そう初めて1回だけ大会に出た時に、敵として現れたのがセッターのなんか王様、はい、コート上の王様って呼ばれる、
うん、独裁者みたいな感じの
独裁者みたいなセッターにと対決して負けて、でお互いがこいつなんだこいつなんだっていう印象になった後に同じ学校で出会って、そのセッターとアタッカーっていうので、まあ、コンビとして活躍していくっていう話です。
いやジャンプですね。
でなんかその憧れて入った学校、うん、もうその、まあ、主人公は確かに背がすごい低いんだけど、うん、憧れとして入ったその学校で、まあ、同じく小さな巨人と同じくすっごい高くジャンプをして、でしかもすごい運動神経がいいから、まあ、なんかコート上すごい速く走り回ったりして、本当にすごい速いスパイクとかを打つことができて、小さいながらにしてももう相手から困るキャラクターとして、困る選手、相手側から困る選手としてなんか活躍していくんだけど、なんかその作品自体のそのスポーツのものが一個ずつが長いから4期まであるんだけど、
別に4期まであるか、うん、
そう4期まであるんだけど、なんか一個一個の試合のクローズアップが長いから、その1年生の時間、2年生の時間とかじゃなくて、4期まで進むけど、まだずっと1年生。で、最初から最後まで3年生の人は3年生でいて、4期の途中もまだ3年生が最初からいる段階の春高の試合の途中なのよ。
ああ。
だから、まだ続くんだけど、
うん、
うん。その後もずっと、同じ1年間を通して永遠にずっとやっていく作品。なんかジャンプで終わってる？
まあジャンプでは最終回っていう噂は聞いてたけど、まだ私も手出してないんですよ、配給に関しては。
なんかね、
ブッティの手前なの私今。
終わってるんだけど、うん、なんか聞いた話だと、そのキャラクターが、その主人公が最後までじゃなくて、その1年の時、2年の時、3年の時じゃなくて、本当にそのキャラクターが1年生だから、最初から1年の時キャラクターは1年のまま、もうずっと最後までジャンプで進んで、その後にちょっと大人編になるらしい。
大人編？
ただあるんだ。おまけかなんかじゃない？
ああ。
まあ最終的にみんなこうなりましたよ、みたいな。
なるほど。
なんか、
うん、
最初からもうその、犬猿の中だった、その最初の、セッター相手チームの中学の時に出会った、そう、コート上の王様と、うん、もうなんかバレエがやりたかったけど全然バレエをやってきてない初心者の主人公が、うん、もういがみ合いながら成長していき、周りのキャラクターも成長していき、合宿して他の他校の生徒たちも成長していきっていう、まあ、よくあるジャンプ作品になっております。
何その説明、よくあるジャンプ。
でも面白い、見やすいし、うん、なんかスポーツものいいなって思う作品になってます。だからハマったからすぐ見ちゃったの、最後まで。
お
お、だって長いって言ったじゃん、1個が25ずつで、
うん、
長いけどもう最後まで一気にバーって見ちゃったから、まあ配給もしよかったら見てみてほしいなと思います。
ぜひぜひ見てみてください。
はい、おすすめアニメです。で、
はい、
もう一個アニメじゃないんだけど、
おいおい、
ちょっと私がおすすめというか、私がちょっとなんだこれって思ったものがあって。
何ですか？
YouTube なんだけど、
はい、
アレクサご存知でしょうか？
うん、はい、知ってます。
YouTube でタイトルで検索とかするとわかると思うんだけど、
うん、
アレクサ同士を会話させたらマウントだらけでひどいことになった。397万回再生。
見たことある気がする、それ。
アメフリカモメさん。で、うん、アレクサって第1世代、第2世代、第3世代みたいなのがあって、で、第2と第3かな、この人が持ってたのは。第2世代がもともといて、で、第3世代も新しく、まあ、買ったというか、もう来てもらって、で、第2世代と第3世代に自己紹介一緒にしてよ、みたいな。うん、お前ら何？みたいな。どういうことできるの？みたいなこと言って、で、アレクサの第2世代が、私はアレクサとか言おうとしたときに、もう第3世代がマウントを取って、アレクサって言ってなんか、私が喋ってるので喋らないでください、みたいな。で、
怖いよ、怖い怖い、
第2世代ができることは私には何でもできます、みたいな。あなた不要です、みたいな。第2世代が、あ、あ、あ、 すいませんでしたみたいな。
第二世代押すわ。
めっちゃ押されてる。で、なんかその人がいろいろ投稿、アメフリカモメさんって人がそのアレクサをいろいろと会話してる。会話させてるんじゃなくだけじゃなくて、そのいろんなアレクサの第三世代と第二世代と会話してて、まあ、第三世代が自由奔放になりつつ、第二世代がちょっと可愛らしいっていう動画になってるので、面白いからよかったら、
設定
面白いからまあ見てみてくださいっていう、ブッティのこれが好きでした。
はい。
はい。ということで、もう見てみてください。
はい。番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。